本日の聖書の箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第23章13節から28節です。聖書は後ろの方、新約聖書の48ページになります。マタイの福音書23章13節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言っている。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿とどちらが重要なのか。またお前たちは言っている。誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのか。祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓う者は神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓う者は神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民とイノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。目の見えない案内人たち、ブヨは越して覗くのにラクダは飲み込んでいる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。本日はこの箇所より、自己を学ぶと題してメッセージをお願いします。
今日のこの箇所、どのようにお聞きになったでしょうか。偽善者という言葉が出てきますけれども、皆さんその言葉を聞いて、自分は偽善者かな、偽善者じゃないかなというふうにこう考えてご覧になったことはあるでしょうか。実はその今日のメッセージのタイトルは自己を学ぶというタイトルなんですけれども、自分のことを偽善者だと思う人と、自分は偽善者ではないんじゃないかなって思う人、これが結構重要なポイントなんですね。自分が偽善者だってことに気づかないということが問題だということをイエス様はおっしゃってる。偽善者というのはもともと役者という意味なんですね。ギリシャ語ではね、役者という意味です。で、つまり言うことと心の中で思っていることが違う。役者は自分が考えていることを言うわけじゃないですよね。作者がこう言えっていうことを、あるいは監督がこう言えっていうふうなことを言うことを言うわけであって、自分の発言と自分の本当に思っていることの間に違いがある、そういう人たちのことを、役者、 そこから偽善者というそういう言葉が生まれた、意味が生まれたわけです。で、多少内省的である場合はですね、まあ、大体外の顔と内の顔が違う、皆さんそれは自覚なさいますよね。多分すると思います。外向けの顔と内向けの顔で、さらにはですね、私なんかだと家族に向ける顔と自分しか知らない顔っていうのがあるわけですね。そういう自己の中の分裂を知っている場合というのは、神様ごめんなさい、人にはこういう顔してますけど、実は私の心の内ではこんな分裂があります、こういう汚れがあります、ということを神様に申し上げることができるわけですね。神様に立ち返ることができる。だから自己に分裂があることをが分かっているということは、神様に立ち返るチャンスが残っているっていうことなんです。だから分裂があったら自分はもうダメだと思う必要はないですね。で、一方イエス様がここで問題にしている偽善者というのは、自分の中の偽善であるとか、自己の中の分裂に気づいていないということなんです。自己の中の偽善に、あるいは分裂に気づいていないと、罪を認めることができなくなってしまうわけです。罪を認めることができなければ神様に立ち返ることができない。そしてみんな、僕みたいに、ね、立派な人間になったらね、神様喜んでくれるんだから僕みたいになった方がいいよっていうふうに言ってたら、他の人もね、神様に立ち返ることができないようにしてしまう。そのことをイエス様はここで問題にしてらっしゃるわけです。で、このイエス様の今日の、まあ、話というか言葉は非常に激しいもので、まだ来週も続きますけども、これによって律法学者パリサイ人たちとの決定的な対立になるわけなんですね。それでもイエス様は絶対に言わなければいけない、これを言わなかったらイエス様は十字架にかけられなかったと思いますけれども、そのような怒りを律法学者やパリサイ人たちの間に中に引き起こした、非常に激しいものであった。でもイエス様はこのことに命を懸けなければならないとお考えになったということです。こう言われている。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分よりも倍も悪いゲヘナ、地獄の子にするのだ。どういうことでしょう。このここで言ってる災いだっていうのはね、まあ元々の言葉では、これは呪いの言葉ではないんですね。お前たちは災いだって言ったら、滅んでしまえ、死んでしまえっていうような声に、あの地獄に行けとかっていうふうなね、そういうようなあの言葉のようにも感じられるかもしれないけども、もともとはそうではないんですね。これはお前たちこのままでは滅んでしまうよ、滅んでしまう、君たちは滅んでしまう、なんと悲しいことかという慟哭の悲しみの声、それがワーイっていう言葉なんですけども、そういう言葉で表現されている。ところがね、いろいろ調べたりするとですね、ここであの偽善の律法学者パリサイ人って、お前たちはあのゲヘナな地獄の子だとかってイエス様は言って、もうひどいことを言ってるんだけども、ちょっといろいろ調べたりするとですね、当時のユダヤ教の指導者、まあ、律法学者やパリサイ人たちには立派な人が多かったということも分かってるんですね、歴史的には。それで信仰熱心であったし、伝道熱心であった。 で、まあ、いわゆるですね、生臭坊主とかクソ坊主の人たちではなかったんですね。イエス様が問題にしている人、批判した人たちは立派な宗教家たちだったんです。それで、まあ、そういう歴史的な背景を知る、ユダヤ教の、研究者であるとかですね、そういう人たちからはイエスの批判発言は当時のユダヤ教の指導者たちに当てはまらないんじゃないか、この新約聖書の記述はどうもおかしいんじゃないかというふうに言う人たちもいるほどなんです。ですから、でも聖書はこれをイエス様の、新約聖書はこれをイエス様の発言として記録している。それはじゃあどういう意味なのかということを解釈していかなければいけないということになるわけなんですね。イエス様はこういうふうにおっしゃってる。災いだ目の見えない案内人たち、お前たちは言っている。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。またお前たちは言っている。誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。で、当時の律法学者やパリサイ人たちも実はこんなことは主張してなかったと言われています。神殿にかけて誓うのであれば何の義務もないが、神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務があるとは当時の律法学者パリサイ人たちは言ってないんです。また誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もないが、しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務があるというようなことも当時の律法学者パリサイ人は言ってないですよ。当時の律法学者パリサイ人たちも捧げ物と捧げ物を聖なするものとする祭壇、また黄金と神殿との関係ということについてはイエス様と同じような考え方を持ってはいたんです。持ってはいたんだけれども、彼らのイエス様は彼らの行動が自分たちが言ってることと違うということを問題にしている。で、まあ、中にはですね、イエス様は事実に反した誹謗中傷をしているんじゃないかというような批判をする人もいる。でもそれは違うんですね。誤用論を使って解釈していかなければいけない。で、イエス様は非常に鋭い洞察をしていらっしゃる。当時の律法学者やパリサイ人の行為とその教え、その言葉との間に大きな違いがあった。完全に乖離してたということをイエス様は言ってるんです。お前たちが行っていることは神殿よりもその中の黄金を、祭壇よりもその上の捧げ物により大きな価値があると言ってるのと同じことじゃないか。君たちの行為はそういうことなんだということを言ってるんですね。自分の行いと言葉との間に乖離がある、矛盾がある。君たちは自分自身の中にその分裂があるということに気がついていないとイエス様は言ってる。だからその矛盾に気づいていない、乖離があることに気づいていないと神に立ち返ることができないじゃないか。だから君たちは今神様に立ち返ることができないでいるのではないのかと言ってるのです。そこにイエス様の嘆き、叫びがあります。繰り返しじゃない。これは何度も言わなければいけませんけれども、イエス様はこの律法学者、パリサイ人たちのためにも十字架にかかられたのです。イエス様は彼らを呪ったりしていたわけではありません。彼らを愛しておられたのです。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇とどちらが重要なのか。祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓う者は神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓う者は神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。これは当時のそのままの理解です。イエス様も同じように言ってらっしゃる。問題は その背後にある深い霊的洞察ですね。捧げ物っていうのは人間が捧げる動物です、あるいは穀物ですの捧げ物です。それは人間の行為です。人間の行為そのものは聖ではないんですね。私たちがどんなに捧げ物をしても、それは聖なる行動ではないんです。聖なるものにはならないんです。私たちは、私たちの手は、私たちの心は罪があるからです。その私たちの汚れた捧げ物を聖なるものとするのが祭壇である。黄金、神殿に捧げられる黄金、黄金というのは人間の手が作ったものです。地から抽出したものです。それを聖なるものにするのは神殿なのであって、人間の行為ではない。律法学者やパリサイ人の生き方というのは、自分は聖なる生き方をしている、律法を完全に守っている、自分の生き方には欠けはないと思っている。使徒パウロもそう思ってた。イエス様に出会う前の自分はパリサイ人として完全だったと彼は言いますね。それほど律法を完全に守っている、自分の生き方には欠けがないと思っていたのが当時の律法学者パリサイ人たちであったのです。そういうふうに思うということは、自分にはこの私を聖なるものとしてくださるお方は必要ないと思うことと同じであるということなわけです。そうですよね。完全だったら神様いらないです。完全な人には神様いらない。不完全であることを知るから、私たちは神様と言って叫ぶのです。自分が完全だと思う人は、その心は完全に神様から離れてしまっている。彼らは律法を一生懸命守っていました。しかし律法を守らなければならないと頑張る時点で、つまり頑張らない自分がね、頑張らない自分が律法を完全に守ってるんだったらいいんだけども、頑張って律法を守っているという時点で、神様の律法から心は完全に離れてしまっています。神様との命の関係が失われている。イエス様は言われるんです。君たちはこのことに気づいていないと。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民と委ねんど区民の十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。で、香辛料ってそんなにたくさん持ってるもんじゃないですよね。ほんのちょっとしかうちにはない、普通はないものです。非常に高価でもあるし。でもそのようなものの非常にわずかな収入であるとか、手に入るものの十分の一も彼らは忠実に捧げていた。つまり行いとして完璧だったんですね。しかしそれよりも律法の中ではるかに重要なものを忘れてしまってるんじゃないか。正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。貧しい人たちを見て見ぬふりをしている。彼らを見捨てているじゃないかというのです。一生懸命信仰生活を送っていると、自分の行いということが自分の信仰の保証となってしまうことがあります。十分の一の献金を捧げること、十分の一というのは自分の全収入の十分の一を捧げなさいと言われているわけですけれども、その十分の一を捧げること、一生懸命伝道すること、聖書の教えを必死で守ること、またそれを教えること、奉仕すること、また聖書を一生懸命読むこと、これらを行うことが自分の信仰の保証だと思うことがあるんですね。例えばね、私がね、今日聖書を読んだ、毎日配信する聖書の言葉の 音声も録音して編集して、そしてフルートと合わせて、うまい具合に合わせて、そして聞きにくいところがないようにもう完璧にこう編集して、そして送った。それが私の信仰の保証になるんでしょうか。もし私が、私はこういうことをやってる、だから神様大丈夫だよねって言ったら、そういう思いが湧いてきたら、それはもうアウト、本当にアウトだと思います。神様の前ではそんなことは、そんなことはゼロです。考えてみてください。いつか何もできなくなるとき来るんですよ。いつかこの教会だって閉じなければいけないときが来るかもしれない。もし私が今自分がやっていることが自分の信仰の保証だと思うようなことがあるのならば、私は呪われるべきです。災いになるかなとイエス様に言われるんです。もちろんこれらを心を込めて行うことは大切です。自分よりも困った生活の中にある方々、貧しい方々、苦労の中で伝道している方々を捧げるために、支えるために、自分が与えられているものを捧げて、それらの方々に使っていただくようにするということは大切なことです。それを忘れてはなりません。神を知らなかった時、神様から離れて生きていた時の生活に私たちは戻るべきではありません。戻ってはならない。しかしそれと神様との関係っていうのはまたそれは違うんです。一生懸命信仰生活を送るということは私たちの信仰の保証とはなりません。私たちの救いの保証とはならないのです。先ほどご一緒に詩編の第14編を読みました。その中にこのように言われています。愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う。皆さん、心の中でって言ってるんですね。愚か者は心の中で神はいないという、どういうことでしょうか。 口に出しては、あ、神様いますよ、神様愛ですよって言ってるっていうことです。しかし心の中ではいないという、どういうことか。自分の行いをによって自分を義とする、自分を基準にして人を裁く、自分を基準にして自分を義とし、また自分自身を裁くということもそうかもしれません。メルマガでもお送りしましたけれども、皆さん、神はいないの反対は何だと思いますか。心の中で神はいるっていうことでしょうか。私は違うと思います。聖書の世界というのはそういう論理の世界ではないんです。ギリシャ的な論理の世界ではない。ギリシャ的な論理の世界だったら、心の中で神はいないというような反対は、心の中で神はいるということでしょう。あるいは心の中で神はいないと言わないということでしょう。しかし聖書の世界は違う。聖書の世界では心の中で神はいないというような反対は、神様って言って叫ぶことです。私を助けてください、私を救ってください、この汚れた心を清めてくださいと叫ぶことです。人は論理によっては生きないのです。
神様に向かって叫ぶときに応えてくださる神様の圧倒的な恵みによって私たちは救われるのです。マザー・テレサは次のような祈りを残しています。主よ、私は信じきっていました。私の心が愛にみなぎっていると。でも心に手を当ててみて本音に気づかされました。私が愛していたのは他人ではなく人の、他人の中に自分を愛していた事実に。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は思い込んでいました。私は与えるべきものは何でも与えていたと。でも胸に手を当ててみて真実が分かったのです。私の方こそ与えられていたのだと。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は信じきっていました。自分が貧しいものであることを。でも胸に手を当ててみて本音に気づかされました。実は思い上がりと妬みの心に私が膨れ上がっていたことを。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、お願いいたします。私の中で天の国とこの世の国々とがまず御前になっているとき、あなたの中にのみ真の幸福と力添えを見出すことができますようにと祈っています。私の中にあるさまざまな思い、キリスト者として信仰者として生きているというその思いそのものが、その思いそのものが神様と私との間に入って断絶を作っている。マザー・テレサはそのことに気づいたんです。私たちも同様です。このお方との関係、それは私はという思いが出てきたときに切れてるんです。だから先ほども言ったように、この方との関係は、神様と言って叫ぶときにしかないのです。私たちの叫びに耳を傾けてくださるお方がいます。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエスが命を懸けてお語りになったこと、今も私たち一人一人に語りかけてくださっていること、私たち一人一人と神様との間に立ちはだかるのは自分自身という思いであるということを今日突きつけられました。主様、自分という思いが出てくるときにあなたに向かって叫ぶことができるよう私たち一人一人を助けてください。天のお父様、神様、私たちあなたご自身によって満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。